皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日は特別編ということで、日本政治の立て直しということでちょっと基本的なところを考えてみたいと思います。明日は衆議院の総選挙でありますけれども、まあ、それぞれ皆さんいろいろ考えていただいて投票していただくことが大事だと思っております。小選挙区制度というのはですね、実はその支持率とそれから投票の結果の間に大きな差が出ることがあるんです。支持率が下がっているのに、ものすごくたくさん当選するということが起こりうる選挙でありまして、今回も実はそうなんですね。ですからこういう時は組織票と申しまして、それでもやはりこう言われたままに投票するという人が多い、そういうところが強いわけです。必ずしもそこが支持率が高いわけでもないし、むしろ支持率は低下してきてるんですけども、やっぱそこに、票が入って当選者が多くなる。そうなると何て言うんでしょうかね、民意と随分かけ離れた投票結果になることが多いんです。かつての小泉郵政選挙がまさにそうだったと思います。得票率では、郵政民営化反対の方が多かったんですけども、郵政民営化賛成派が、たくさん勝って、衆議院が、選挙結果が出たということになりました。今回もそういうことになりかねない選挙ですので、どうぞ皆さんですね、投票所に行ってください。やはり民意を表すのが選挙ですから、小選挙区制の、制度のあやでね、なんか考えもしなかった結果になるということが一番良くないことだと思うんですね。本来の選挙の趣旨に反すると思いますので、どうぞ皆さん選挙の方に行っていただくことが大事かなというふうに思っております。さて、その政治の立て直しなんですけども、よく聞かれるんですね。藤原さん一体何屋さんなんですかと話を聞いてると、金融から経済から政治から、外交からね、戦争から、あとなんかその神様の話まで、あなた何屋さんなんですかとよく言われるんですが、いや、むしろ私にすると簡単なんでありますね。経済のこと一つ、生活のこと一つ考えるんだって、全部考えなければ実はわからないってことなんですね。私、日本はやっぱり政治は一番遅れてた分野じゃないかと思うんですね。やっぱり最後まで規制緩和が行われなかったところ、既得権益で染まってたのが政治じゃないかなと思うんで、ですから政治っていうのはですね、ある意味で日本の遅れた部分だと私は正直言って今思うんですね。そもそも、物事というのは全部元は一つであります。例えば政治にしろ、軍事にしろ、外交にしろ、よく考えてみれば地球という一つの船の上にみんな乗っかって生きてるわけですね。ですから同じ船の上に乗ってああでもないこうでもないと言ってるわけですから、そもそも外交にしろ、国と国との付き合いにしろ、戦争にしろ、これ五越同舟ということを頭に置いていかなきゃいけないんですね。敵と味方とかですね、あるいはなんかいいとか悪いとか言いましても、所詮は五越同舟なんです。どこにも行くことはできませんし、やっぱりこの国とか、あるいはその大陸とか、あるいは地球の上でみんな暮らしてるわけですね。ある意味で天というのはまさに偉大でありまして、一つのものに全部染めるということをしないで、思いもかけないような多様性というのをいつも与えてくれている、これが天の働きだと思うんですね。ですから我々はやっぱり常にその一番元というところを考えなければいけません。ジョン・レノンの歌ではありませんが、天国もなければ地獄もないんですよね。これが本当のことなんです。天国と思い、地獄と思うも全部自分の思い一つであります。善も悪もそうですね、自分の思い一つでですね、いかようにでもなってしまうわけであります。人を殺すというのもですね、死刑になることもありますし、英雄になることもある、これがこの世の現実ですね。そんなことを考えますと、政治というのはもしその政治という言葉の意味を、世の中全体の最高のリーダーシップというふうに考えるならば、まさにこの、全てを一つと思い、そしてその何ていうのかな、全体が進化生成発展していくようによく祭り合わせるっていうこと、これが政治なっていうことがお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですね。 で、その世の中はフラクタルと申しまして、相似形になっているわけですから、まあ、同じように例えば地域にしろ、企業にしろ、それから家庭にしろ、同じようにこの全体を祭り合わせるということが必要なわけであります。兄ちゃんと弟が喧嘩をしてもですね、まあ所詮家族でありますから、家族の中での五越同宗なんですよね。そういう思いを持っていつも見ていって、兄ちゃんも弟もですね、まあ、両方その、まあ、成長するように、言ってみればその対立とか揉め事を良き方向に解決するように動かしていくというのが、まあ、一家の運営の、秘訣と申しますか、要諦じゃないかなというふうに思うんですね。ですからそう考えてみますと、まあ、古来、まあ、ここまで人類もですね、一生懸命こう生きてきて、今この時代に至る、日本もそうですね、この時代に至るわけですけども、やはり物事というのは全部一番上から常に考えていかなければいけないことだと、まあ、常々思っておりまして、そういう意味でその今我々が一つ反省しなければいけないことは、政治というのをものすごく小さく考えているということだと思うんですね。これが非常にまずいと思うんですね。政治というのはただ単にその行政機関の運営のことであって、で行政機関を通じて国民にですね、権利と義務を分け与えることであると、で法律を作ることが政治である、金をまくことが政治である、まあ、こういうふうに考えておりますと、やっぱ全てうまくいかなくなると思います。ですから私はこれ、日本の政治を立て直すまず第一歩として、今まで政治に携わってこなかった人たちにどんどん政治の中に入ってきてもらう必要があると思うんです。それはですね、大衆としてお客さんとして入ってくるんじゃなくて、自分で担うということで政治に入ってきてもらう必要があると思うんですね。実はその平成のその市町村の大合併というのがこうあったわけですけども、あの結果実は面白いことが起きてるんですね。今までその村があって、村長がいて村議会があって、その村の中で権力とお金の配分をやってたところが、その村がなくなったと。でどうなったかと言いますと、権力とお金が好きな人たちは政治から消えたんですよね。要するに何のために政治をやってたかというのはその瞬間実はよくわかるわけで、その村があって村長がいて村議会がある時代はですね、熱心に来てた人たちが亡くなって、権力と金がなくなったら出てこなくなるわけですね。いや、まさに今日本でですから、金と権力がなくなればですね、やはりなんか出てこない人たちが増えていくんじゃないかと思うんです。でじゃあその後どうなったかというと、そこから今度勝負でありまして、それでもですね、自腹を切ってでもやはりこの村を立て直したい、良くしたいと思う人たちが今度は出てくるんです。言ってみればこれ前者と後者でちょっと人種が違うんですね。お金と権力が好きで出てくる人たちと、その本当になんかその村を良くしたいと思って誠心誠意やる人たちの間では、やっぱだいぶその思いと行動のパターンに違いがあります。これあの全国で市町村合併とかしたところでですね、見てる方はそれお気づきだと思います。同時にその自腹を切ってでも何かしようという人が出てこないところは、まあ残念ながらそれっきりなんですね。なんかみんないなくなっちゃって、で終わっちゃうという、まあそういう悲惨な状況になっていくわけですけども、まあ、あのそういう意味では何つうのかな、今非常にその重要なところにいましてですね、これから先我々は言ってみれば、まあ金も権力も昔のようにない、まあそういう状況の中でですね、やっぱりこれどうやって生きていくか考えなきゃいけないわけですから、参加して自腹を切ってでもなんか行動するっていうことがすごく大事なんだということをまず頭に入れておく必要がありますね。で同時にその金とか権力というものがですね、希薄化してくると、もうそれだけでもいなくなる人たちもいるわけですから、それが実は政治を変える大きな力だと思うんです。振り返ってみてもですね、自民党の政治が全然うまくいかなくて、で民主党に行ってこれうまくいかなくて今に至ってるわけですね。ということはこれ要するにみんな入れ替えなきゃダメだってことでしょ。要するにね、自民も民主も両方やってダメだということは、まあ言ってみればこの人たちのグループ、こういうその発想と行動のグループの人たちにはこれ以上政治は担えないっていうふうに考えるのが自然なんじゃないんでしょうかね。だからまあこの二大政党と言われるとこと、あとその派生政党がありますよね。そこから派生して生まれた政党、こういうところっていうのはやっぱ難しいんでしょうね。でですから、まあなんていうかな、全体を見てですね、 やっぱりその自発的に行動できる人たち、まあ、こういう人たちが政治を担わないとダメだと思うんですね。ですから政治の役割というのは、私はやはりその行政機関の運営なんて小さいもんではなくて、全体の祭り合わせだと思うんです。で、政治の手段はやはり言葉なんですよね。人々をやっぱり言葉で動かすということが非常に重要なことなんです。考えてみてください。金がない、それから権力もない、で武力もない、でもそれでもやっぱり、ね、人類はずっと国を発展させて今日まで来てるわけですね。やっぱそれは言葉の力なんです。初めに言葉ありきではありませんが、言霊という言葉もそうですけども、まさに言葉の力で、組織は動いていく、民族も国も動いていくんですね。まさに企業経営なんかやっておられる方は大変それよくお分かりだと思いますけども、言葉の力は非常に重要ですね。リーダーシップの基本は言葉です。で、言葉はなくして今度それを金とかですね、なんでしょうかね、その権力に置き換えようとすると必ず歪みが出てきます。で、そのじゃあ言葉だけで飯は食えるのかって言いますと、その言葉は何をするかなんですね。その言葉というのは、チームを作るための言葉、人々のやる気をかきたてる言葉なんです。ですから実際にその行動して、で何がしか結果を出してくるのは、それは民衆が何がしか行動して結果を出してくるわけです。その、まあ、意欲づけ、それから戦略性、それから全体のコーディネート、あるいはその世界観を広げるっていう部分を言葉で政治がやるわけですね。ですからこう、なんて言いましょうかね、お金を配る人ともらう人という、そういう関係を政治と国民の間で考えてしまうと、これはなんて言うんでしょうかね、言葉だけじゃ飯には食えないという、そういう歪んだ政治の発想になるわけですね。まあなんか日本はやはり豊かな国だなんでしょうね。だから結局その、これだけ財政赤字もひどいし、日銀なんか4年連続の赤字でしょ、あれ。日銀なんかもうボロボロじゃないかと思うんですけどね。貸借対照表なんかこう見ても。まあそれでも円はまだ強いしですね、経常収支はまだ黒字だと。やっぱ豊かなんでしょうね。そうするとやっぱり政府にもですね、権限と金というのが集まりますから、で逆に言うと民間は非常に厳しいんで、ですからやっぱり権力と金の欲しい人たちがどうしてもあそこに集まりますよね。だからなんかこの政治が途方もなく歪んでいくという、まあ、その悪循環を今繰り返してるんじゃないかなと思うんですね。で、ですからこう何にもなくなっちゃってね、まあ政府もなくなるということもそれあるんでしょうけども、まあしかしそんなことを待ってるよりもですね、少し我々もね、まともな、シビライゼーションの国としてですね、文明国としてですね、少し国民もそういう意味で政治というものを考え直すことによってですね、選ぶ人を変えることが大事じゃないかなと思うんです。それで今の時代、世界はですね、やはり経済の時代なんですね。とにかくこう世の中見ておりますとですね、飯が食えないからみんな動き出すというところがすごく強いですよね。中国なんかを見ててもそうですけども、このやっぱり政治が右傾化しですね、それから攻撃的になってくる、あるいはその国内でさまざまな反乱が起きてくる、それはやっぱり食えないということなんですね。貧富の格差が広がってくるとかですね、あるいはなんかその国としての競争力が落ちてくる、あるいは競争力が落ちそうだというこの不安感ですね、まあ、こういうものがですね、大体いろんな悪しき症状を生んでおります。ですから戦争なんかもちろんそうですけども、さまざまなその社会の病理はですね、あれはそれ一つ一つが問題というよりも、それは全部症状でありまして、元があるわけですね。元の病気が原因でいろんな症状が出てきます。それを考えますと、やはり政治はまず基本的にみんなが安心して飯を食えるような、そういう体制を作るということが一番今基本なんです。で、それは一つはやはり地産地水がそうなんですね。で、しかしこれはまあだんだん技術が進歩してきまして、ある程度はできるようになってきたと、今度は社会システムのことなんですよ。社会システムがちゃんとしておりませんとですね、食えない人たちが出てまいります。貧富の格差の拡大とかね、あるいはなんかその、なかなか起業ができないとかですね、こう社会システムが問題で、今度その、まあ、食えないって話が出てくる、今度それを直していくという、まあ、そういう流れだと思うんですね。まあ、今日本の場合、まあ、この社会インフラもですね、少しちょっと考え直しになってきましたね。津波のこともあるし、それから原発はもうね、あんな危ないもんやってるわけいきませんし、さらにそのトンネルの天井が起こってくるとかいうことになりますとですね、 街を作り変えた方が早いですね、これは。やっぱり地産地水とかインフラが整わないとみんな飯は食えなくなって大騒ぎになりますから、まずここはですね、まあ今使える金とか能力の範囲でどうするかという現実的なところを考えるのが一番じゃないんでしょうか。まあ少子高齢化も時代も迎えておりますし、まあこれはもう世界の一つ流れですが、コンパクトシティという感じでね、一度街を作り直しまして、であまりエネルギーを使わないで生きることができる街にするっていうのは非常に合理的なやり方ですよね。なんかそんな途方もないですね、街づくりみたいなことがですね、そんなことやってコストがかかってしょうがないという方が時々いらっしゃいますけども、実はその新しい街づくりをするそのコストはどうやって賄うかというとですね、その新しい街を作る過程でいろんなノウハウが生まれるんです。いろんな製品が生まれるんです。これをですね、国内外に売ってこれは稼ぐんです。はい、ですからこの新しい国、新しい街を作るコストは赤字国債であるんではなくて、皆さんの創意工夫によって行って、でそのコストは、それを世界に広げて、それで皆さんに感謝してもらって使ってもらってお金をいただくことで賄うわけですね。こういうのをね、投資というんです。ですから国づくりも実は投資なんですね。ですからそれはもうとにかくみんなが参加して、みんなが創意工夫によって良き結果が出るようにコーディネートし、チームワークを組むことが大切なんです。でそうやってその、まあ、あまりエネルギーを使わないで、そして、まあ、逆にこの健康にですね、生きられるシステムを今度作るとですね、今度はその所得の分配とですね、生活の部分を考えていくということになると思うんですね。大体みんな安心して飯が食えるようになればですね、多くの、まあ、問題は多分消えていくと思うんですね。貧困による悲劇とかですね、ストレスによる病気だとかですね、あるいは家庭の崩壊だとか、まあ、全てとは言いませんが、かなり多くの部分は、まあ、みんなが飯が食えるようになるとだいぶ変わってくると思います。昔の本を読みますとですね、国というのは3年間備蓄があって初めて国というなんて書いてあるんですね。ですからまあどの家でも、まあ、国でも、まあ、3年間は備蓄米があると、備蓄で食えるというぐらいになりましたら、それはかなりの安心感なんじゃないでしょうかね。でそうなってくるとですね、やはり多くの症状は多分消えていくと思うんですね。しかし、まあ、その中でじゃあ今度は、お年寄りの介護をどうしますか、あるいは学校をどうしますか、医療福祉をどうしますかという問題が出てきますね。でこれはやはり、まあ、一言で言って稼いだうちから払うということしかないんですね。まずしっかり稼いで、稼いだうちから払うという、まあ、これしかないと思うんですよ。ですからやはりまず稼ぐ方をしっかりしていかないと、ね、そういう生活をサポートする部分にお金回ってきませんので、まあ、そういう意味では何て言うんでしょうかね、福祉と経済を対立的に考えるとこれはダメなんですね。生活と経済を対立して考えるってどっちが金を取った取られたって言ってるから物事もうまくいかないんで、みんなが生き生き元気に働いて、ちゃんとお金も稼げるようになればですね、あんまり病気になる人も出ないでしょうし、でまた医療も回ると、全部良き方向に回るんだと思うんですね。こう全部連関してますから、こうやって分野を超えて人々を統合するのが特に国の政治の非常に重要な役割だと私は見ていて思うんですね。それから今度は外交なんかのことなんですけども、さっき言ったように外交って言いますか、国の世界というのは要するに五越同舟なんです。地球というですね、一つの、まあ、船の上に乗った五越同舟の世界だということですね。ですから実は地球は有限なんですね。もうこいつは気に入らないとかですね、どっか行っちゃえと言ったってですね、やっぱりそれはですね、同じ地球の上の移動にしか過ぎないんです。アメリカがそのアフガニスタンがですね、テロの基地だと言ってアフガニスタンを攻撃したわけですね。アフガニスタンというのはちょうどアメリカから見るとですね、地球の真裏に相当するところなんです。地球の一番裏側が一番危ないと言って攻撃したのがアフガン戦争でしたね。でしかしダメなわけですね。アフガンも結局収まらないでしょう。でアメリカもいろんなそのテロの問題をこう抱えてきちゃってるわけですよね。でですからその基本的にはですね、その排除の論理でいくとですね、やはり世界はですね、まとまらないんです。もちろんそのお互い利益、国益とかですね、民族の利益みたいなのありますから、そう簡単に妥協はできないし、合意もできないんですけども、最後のところはやっぱりですね、 これ同じ船に乗ってるんだという意識で物事を解決する、これがその最後の理性なんですね。外交とかですね、軍事の問題を解決する最後の理性がやはりその同じ船の上に乗ってるんだという部分なんです。かつてのキューバ危機もそうでしょうし、その前の第二次世界大戦もそうでしょうし、まあそういうなんか最後のこの思いというものでですね、どっかやっぱり地球は回ってきたという部分があると思うんです。ですからやはりあの国の政治を動かす人たちはまずその感覚をしっかり持ってもらわないとですね、なんかいつの間にかトンチンカなことになってくるわけですね。で今それが実は経済において言えてるんじゃないかなと思うんですね。まあ、TPP の問題とか随分こういろいろね世界中かまぶしくやってるように見えるんですが、要するにあれもう経済一つになっちゃったんですね。経済一つになっちゃったんで、要するにその少し儲かってるところの金こっちに回してよというのがあれみんな本音なんですよ。あのオタクばっかその分野儲かってるさ、ちょっとその金こっち回してよと、うちだって困ってんだと。でお互いですね、その儲かってるものを少しですね融通すればですねうまくいくんじゃないのというのがですね、まあ、自由貿易とかですね、まああいう TPP の問題で、まあ、出てくる話なんですね。でしかしやはりその、まあ、TPP なんかあれはとんでもない話なんですよ。ああいうのはですね、要するにその、まあ、ルールで自分たちを有利にしようという人たちが始めるものですから、要するに言ってみれば助け合いということがあっても、そうやってねルールで飯を食おうなんていう連中が出てくると、これは物事歪むわけでありまして、まあ、その辺のね、言ってみればこのどこまでが詐欺なのか、どこまでが本音の話でどこまでが商売の話なのか、この経済はねこの見極めができなきゃダメなんですよ。要するに全部原理原則だとかね理論でいくとですね、いつの間にか詐欺に巻き込まれるわけですね。でだから詐欺師の寸止めという言葉があるんですけども、やっぱ経済、特に政治における経済はですね、詐欺師の寸止めができる人が出ないとね、これダメなんです。身ぐるみ剥がれちゃうんです。やっぱりこの乱暴なやつはおるんですね。さっきも言ったようにもうとにかく世界中食えないって話が広がってるんで、ですからそのどっかでもちょっとでも儲かってんとかあんとですね、それはこっちよこせとね、それをいきなりよこせて手突っ込みはこれ強盗になりますから、上手にいろいろ考えるわけですよ。その今許されている手段の範囲でね、どうやってその銭をこっちに回してくるかっていうことをね寝ずに考えるわけですね。詐欺師は寝ずに考えるんですよ。それでね、まあ、法律家も会計士もいろんなこと寝ずに考えてね、 TPP みたいなアメリカ言い出してね持ってくるわけですよ。ですから特に経済の問題についてはそのどこまでが銭儲けの話で言ってる話なのか、どこまでが本音なのか、あるいはね、進化とか世の中の発展にとって必要な部分なのか、この見極めができる人が政治をやらなければこれ絶対失敗するんです。農業の問題なんかもそうなんですね。農業の問題は大変だ大変だって言うんだけども、その実際にその補助金で飯食ってる人たちいますよね。だからこの辺の、まあ、その金が欲しくて農業の保護を言ってる人と、それから本音でねこのままじゃその難しいとね、食料自給率も日本はまだね随分低いし、世界中穀物足んなくなってますから、このままじゃまずいわけでしょ。だからその自分の懐を考えて詐欺的にその農業の方が大事だと言ってる部分と本音で言ってる部分のこの見極めがつく人でないと農業問題なんか絶対これ解決つけられないんですよ。海外の援助もそうですよね。これだってですね、要するにこれで飯を送って上手にこうなんか動かしてね、案件を動かして懐を金入れようという人たちいるわけね。近年は外務省もそれをだいぶ加担してるなんて噂をあちこちから聞きますけどね、そうでないことを祈っておりますけども、まあこういう問題はいずれ特に外務省関係の部分につきましてもね、国の独立行政委員会調査委員会を作って全部徹底的に調べなきゃいけないと思うんですけども、まあとにかくですね、その飯を食うためにこう言ってる部分と、つか本音でやっぱりね世の中のためにでね相手の国のために頑張ってる部分と2つあるわけですよ。この境目の部分、これはどっちでこれはどっちなんだと、この仕分けができるね、その鑑定眼と申しますかね、その詐欺師の寸止めが分かる人がね来ないとね、実はこれはダメなんです。だからやっぱりこれはちょっと今の政治家は難しいでしょう。でこれはやはりねどの国でもね一番ですね優秀な人がやることなんです。もうこれはとにかくね国の基本中の基本ですからね。明治だってそうでしょ、ちょうど日清戦争の後ですね、ロンドンに、日銀を作って横浜商金銀行を作って、 国際金融市場と蝶々発車やっていきますよね。で、あれあの後とにかく日露戦争になって、あれとにかく金の戦争でもありましたからね、資金調達のですね、もうとにかく戦争と金がもう直結してるわけですよね。だから戦場というのは大陸だけじゃなくてロンドンにもあったわけですよ。なんかね、昔の人たちってやっぱりよく分かってて、まあ、明治維新の時もそうですが、やたらに変な借金すると国が取られるわけですよね。その辺のこう、なんていうのかね、こう詐欺師的なですね、この銭勘定の部分っていうのは、ね、結構分かった人がやってますよね。で、昭和のこの戦争ってのはやっぱそれ分かんないんだよね。全然分かんない人たちがやりますから、やっぱトンチンカンになってくるんですよね。で、今は全然分かってないでしょ。だからやっぱりね、この国のもとに一番大事な部分はですね、この詐欺的な経済の部分と本音の部分の仕分けがちゃんとできて、そしてその見極めができて、で、詐欺師も上手に使いながらですね、詐欺師って言葉は 強烈かもしれませんけども、まあ実際自分で儲かると思うから、こうやってる人が経済ほとんどでしょ。ですからね、見方変えればみんな詐欺師に見えるわけですね。でもまあこれ全部排除したらですね、原始的共産主義に戻っちゃいますから、まあ、そうもいかないんで、まあ、詐欺師の寸止めなんですよ。詐欺師の寸止めをちゃんとやりながらですね、このエネルギーを、まあ、いかに上手に世の中全体で国の発展につなげていくか、世界の発展につなげていくか、ここがね、経済の一番要点、一番ね、国の基本中の基本なんです。ここがしっかり、ここさえしっかりしてればね、実はあんまり国、ね、外国ともその揉めませんしですね、それからその国内も揉めないんで、あんまりその、飛び跳ねたりしないでもですね、国が回るようになるんですね。ですからここのところはですね、まあ、これから日本の政治を立て直すにおいて、まあ、最高のやっぱり英知を集めないとこれはダメだと私は見ていると思いますね。ですからその日銀の問題とか景気対策なんてのは、あれ実は使用抹殺の問題なんです。あれはやっぱ対症療法でありましてですね、しかもかなり末期的対症療法で、もうだって今年日本は4月からあのマイナ 4、6月からマイナス成長でしょう。対策とかいう、こう絆創膏を貼ればね、なんかその湿布薬を塗れば治るみたいな話じゃないですよね。それでその日銀をなんか叩いてまた金出さそうって、あのボロボロの対策対処法の日銀をですね叩いてると、あれ壊れちゃう可能性ありますよね。だからね、そういうこと言ってちゃダメなんで、元から直さなきゃいけないんですよ。この辺もやっぱ私はどうもその詐欺師の寸止めができない人たちがやっぱ政治やってるんで、こう来ちゃってんだなと思うんですね。それから戦争なんですけども、やはり戦争の意味って昔とだいぶ変わってきたと思いますね。第一次世界大戦というのはまさに、領土、ね、それから賠償金を取り合う戦争でしたでしょう。でももう第二次世界大戦になりますと、あからさまなそういう、なんて言いますかね、分取りの戦争はできなくなるわけですね。だからまあその分取りの部分は影に隠れてこっそりとって話になってきますが、まあ、だんだん戦争もですね変わってきまして、最近はその華々しい戦争をやっても全然決着がつかないんですね。それよりむしろですね、一旦なんか戦争を始めちゃうと、もう終わらない戦争になっちゃって、まあ、えらいことになるっていうのがね、最近の戦争の現実だと思いますね。911テロがあった。あの後ですね、多くのアメリカの若者が戦争で志願していきます。まあ、大抵後悔してるわけですよ。もう今、あの戦争で10年以上経ちましてですね、ひどい目に遭った若者がたくさんいるだけでなく、アメリカ、世界を敵に回して、まあ、言ってみれば第二次世界大戦後の一つのモラルの基準を作っていたアメリカが崩壊したわけですよね。あまりにもそれは悲惨なことだったんじゃないんでしょうか。でそれはまだ終わってないんですよね。でもいつ終わるとも知れないし、でそうこうした間に今度はですね、アメリカの国内でなんか乱射事件が起きるとかですね、なんか全部ぶっ壊れてきたわけですね。それからヨーロッパもそうですよ。ヨーロッパも実はあれずっとアフガニスタン兵隊出してるんです。それから今シリアの内戦やってますが、あれ実は特殊部隊が結構行ってましてですね、特殊部隊の中にヨーロッパ人結構入ってるんですね。シリアの内戦なんか見ててもですね、もう国連は何もできないわけでしょ。国連がその内戦を止められないわけですよね。それで持ってきて、あれアサド大統領軍がケミカル兵器、化学兵器持ってるんですよ。であれですね、実はその 反政府勢力の中にアルカイダがいましてですね、このアルカイダが今取りに来てるんです。あれやっぱアルカイダはたくましいんですね。アサドの持ってるケミカル兵器をね、あれ分取っちゃうとね、取りに来てるんです。これだもんね、アサド軍はですね、この、 アルカイダの方にですねスカッドミサイル打ち込んでんですよ。でもこれやはりアサド軍もし追い詰められてきますとですねアルカイダにケミカル兵器渡るでしょ。そしたら今度アメリカはですねその反政府軍の方に爆撃を加えなきゃいけないわけですよ。アルカイダの方にね、今アルカイダはアルカイダとして戦ってるんじゃなくて反政府勢力の一角として戦ってるわけですからこの切り分けが全然できないわけですよね。これでもってじゃあ今度ねアサドが倒れればどうなるかというと実はイスラエルが困るんです。実はシリアのアサド大統領っていうのは、まあ、激しいように見えますけどもイスラエルを攻撃する気は昔からないんですね。あれですからイスラエルにしてみるといろいろあってもですねシリアが朝の大統領で収まっている限りはねあれイスラエルには攻撃してこない、まあ、その安心感あるわけです。でしかしこれアサドが倒れますよね。でアルカイダがこう出てくるあるいはそうするとヒズボラとかハマスとかねイランとかどんどん出てくるじゃないですか。とあそこ本当にですねイスラエル攻撃の基地になってくるわけですよね。北からイスラエル攻め込む基地になってくるわけ。南はそのガザがあってそれからこのエジプトだってもうイスラム国家でしょう。そうなるとね実はアサド倒れてほしくないと思っている国の一つにおそらくイスラエルがいるんじゃないかと思うんですね。で今回北朝鮮がミサイル飛ばしましたでしょう。でミサイルというか、まあ、人工衛星ですよね。あれ冷戦中にソビエトが置いといたものらしいんですよ北朝鮮に。で冷戦が終わってソビエトはですね全部置きっぱなしで帰ったらしいんですね。でそのソビエトが残していったミサイルをいろいろ改良して やって、ロケットにしたわけですね。で実はその今回もう、まあね、軍事ニュース流れてますけどもアメリカとイスラエルが凍りついちゃったって言うんですよアメリカとイスラエルが凍りついちゃったってわけですね。要するにロシアがここまでやったと北朝鮮を使ってですねあれ衛星とですねそれからICBM 大陸間弾道弾ってあれ同じもんなんですよ。例えばソビエトで昭和30年代初めに人工衛星上がりますねスプートニックって。あれ実はあれ打ち上げたのは打ち上げ装置はその前に打ち上げた大陸間弾道弾の発射装置なんですよ。でもともとそのああいう長距離弾道ミサイルっていうのはドイツが作るわけですね。あれがその作って V2 って言いましたがねロンドン盛んにこう空爆するわけですけどもでドイツが負けましてその技術をですねソビエトとアメリカがこう分取っていくわけです。ところがアメリカは長距離爆撃機持ってたんであんま最初気にしなかったらしいんですね。でソビエトが一生懸命それを開発してでその言ってみれば大陸間弾道弾開発したと。でそれでそのまあ世間にはね、今度はそれを人工衛星という形で打ち上げて、まあ、センセーションを起こしたと。そしてアメリカはですね気がついたらいつの間にかそのソビエトから弾道ミサイルでいつでも撃ち込まれる状況になってたわけですよ。それでパニック起きるわけですね。でうちもそのミサイルだ、衛星でやらないかんつんでアメリカも一生懸命そのロケット開発とかやるわけで、アメリカってだから昔からそんなとこありますよね。のんきですよねあれ。元はのんきでだからそのねハワイでその日本真珠湾攻撃された時もですね、まあ、あれはその待っててやった部分もあるのかもしれませんけども、空母の飛行機が地上攻撃するってやってるのは日本が最初でしょう、ね、でアメリカもその弾上げて、まあ、それ自分たちもそれ見習うわけだしソビエトのあれもそうですよね。ですからその元々ですねこの昭和30年代にソビエトに ICBM やられてアメリカぶったまげたっていう歴史があるわけですよ。今回同じようになっていてでイランと北朝鮮近いですからね。そうイランも当然その技術持ってるはずだしでそのロシアが後ろで、ね、こう支えてるわけでしょうから、まあ、アメリカとイスラエルが凍りついちゃったってわけですよ、まあ、ですからこんな感じでね今まあちょっとくどくどお話ししましたけども要するに誰が敵で誰が味方でどっちが善でどっちが悪でどっちが勝ってどっちが負けるかなんてね今の時代の戦争とかね全くわからないんですよ。だから例えばね集団的自衛権などといってですね例えば国連軍で行くと国連は大義かっつったってですね今のシリア見てくださいよ。いや大義でも何でもないんだね。要するにどっちか一方に加担して戦争やってるだけで国連が一つにまとまらないわけですから。ですからねとにかく全く無意味な戦争が始まる。で今度誰か殺しちゃえばですよ、若い兵隊殺しちゃえば今度その人なんか精神的におかしくなってくるわけですよ。それだけじゃなくて殺された方はですねその国全体に恨み持ってきますから もうその恨みの連鎖がね、世界中怨念となってこう覆っちゃってて、何やったってですね、それが収まらないわけですよ。例えばアフガニスタン、今アメリカがですね、まあ、新しい国づくりと称してあの国にいるわけですけども、かつてそのアメリカ軍にね、自分の家族や親類を殺されたアフガン人が今アフガンの、警察官だとか軍人として兵隊として共に働いていると、突然ですね、そのアフガン人がですね、アメリカ人やヨーロッパ人をその射殺するわけですね。要するに昔の恨みですよ。なんか味方と思ってね、アフガン警察やアフガンの兵士を味方だと思ってたアメリカ人やヨーロッパ人はパニックを起こすわけですね。要するに昔お前たちがですね、お前たちの仲間が俺の親や子供やですね、親戚を殺したと、その恨みを晴らすってその場でですね、弾撃っちゃうわけですよ。だからもう本当にですね、今の戦い、戦争、武力紛争の現実を皆さんね、ぜひ知ってほしいんです。それはね、あまりにも悲惨なこと で武力を使えば使うほど物事がこじれていくんですね。やはりもう武力では問題が解決しない時代を迎えてるんだと思うんですね。これでやはりその、外交の破綻がその武力紛争を招くわけですね。ですから中国にしろ何にしろですね、例えば中国と日本の関係であればですね、戦後もっと緊張した時期ありますもんね。中国建国の頃ですね、本当にその核戦争をどうするんだっていう時代もずっと続いてたわけですから、ですから今だって実は状況同じでありましてね、今だけ特別危ないわけでもなくて、ですから今なんかアメリカはあんまり頼りにならないんで、日本でどうやって考えてやらなきゃいけない、日本でどうやって考えるかって話でしょう。ですからまず外交なんですよ。まず外交があって、その上でまあそのどうするって話になる。だからまあ、いきなりですね、弾撃ってまいみたいなことではどうしようもないし、やはり外交の破綻がですね、まあ、尖閣の問題とか竹島の問題を招いてるんだと、まだそういう最初の認識はどうしても必要だと思いますよ。ですからその、まあ、外交によってまず問題を解決するってことですね。でやっぱりその、世界の外交のほとんどはですね、やっぱりほとんどは経済的な問題なんですよ。関連的な外交をやってるところっていうのはないこともないですけども、むしろ今の日本が一番関連的な外交で、ほとんどはだいたい国益外交なんですね。だから領土の問題は何にしろこの国益という部分をですね、追求していくと、どっかでこう話まとまってくるんですね。で、要するに国の中に別に賛成反対いることはこれ全然構わないんですね。そういうものなんですあの国けしからんという人言って全然構わないし、いやこの国と仲良くすることは大事だと両方言って全然構わないんですね。で 外交というのは別にその賛成も反対でもなくて、要するにうちの国これだけ反対がいて、うちの国これだけ賛成がおるんだと、お宅の国どうですかと、でどうしましょうかというのは外交なんですね。ですからそのあんまりですね、その外交が価値観を出してきて、俺はどっかの味方だと、どっかの味方なんだから、お前の言ってることはね、最初から聞くと、ね、耳に入らないとかですね、こういうこと言うとこれ外交にならないですね。ただ単に国内の一勢力って話になります。ですからその辺はですね、やっぱ賢くないとまずいんですよね。でなんか本当ね、こう利権をね貪るようなことしていけないし、それから大体日米関係だってですね、これはアメリカのそのクリントンじゃない、クリントンとかですね、まあ今の国務長官、あるいはそのオバマとか、あの連中と本当になんか丁々発止やって物事決めてるんでしょうかね。どうもなんか変なブローカー相手になんか日本外交してんじゃないの。アーミテージュだとかライスだとかキャンベルだとかマイクル・グリーンだとか、あれブローカーでしょ、武器商人でしょ。あれ要するに日本の利権を貪ってる、言ってみれば利権ゴロでしょ。だからなんとのあれアメリカの中でもすごい警戒されてて、だから今回そのグアム島へのね、移転の予算だって出なかったわけでしょ。普天間問題切り離し初めてあれ予算取ったわけですよね。なんかこう見てるとですね、アメリカアメリカっつうんだけど、なんかこのゴロツキ連中、ブローカー、アメリカのゴロツキブローカーと付き合ってなんかね物事決めてんじゃないでしょうかね。どうもそんなようにしか見えない。アメリカも小さいアメリカ選択してるわけでしょ。だから自分でどうするっていうことを少し考えなきゃいけませんよね。これ今ロシアからエネルギー入ってきてるじゃないですか。でこれは非常に大きなことなんですよ。その戦後日本はですね、まさにサンフランシスコ講和条約を結ぶときにアメリカと結んでロシアと結ばなかったんですね最初。 要するに日本はアメリカと共に行くという道をあの時選択したわけで、ここでですからロシアとも本格的に付き合うということになりますと、その大きな変更になるわけですから、まあ、いろんな疑心暗鬼が双方に生まれてきますのでね、まあ、そのこれからアメリカどうしますか、日本もどうしますかということで、エネルギーの問題とかやっぱりよくね話をすべきなんですよ。で、日本自体がまずどう付き合うかということを決めないとね、そのユーラシア各国、アメリカとも付き合い方はまず自分で決めないとダメですね。で、そのためにはやっぱりですね、世界のこともよく知らなきゃいけないんですよ。その国のが何を考えていて、どんな思いでどんな歴史観で今動いているのか、やっぱね、ブローカーと武器商人のブローカーたちと付き合っててですね、外交だったら外交になるのに何もならないんじゃないんでしょうかね。まあそんなことがありまして、ね、やっぱことを見ていてもですね、これ立て直しをしないといけないと思うんですね。やはりあの明治維新の時もそうかもしれませんし、それからその第二次世界大戦の末期もそうかもしれませんが、なんかやはり外から血を入れなきゃダメだね、これね。やはりそこの中にいる人たちだけでやっていてもですね、発想も広がらないし、行動もうまくいかないし、で国民を怒り出すばっかりですから、ますます追い詰められていく。その間に金も権力もどんどんその、まあ、なくなっていくというふうになっていくわけですよね。で、私は、まあ、今回の選挙はですね、まあ、おそらくこれは終わりにする選挙だろうと思うんです。ですなわちその人を入れ替えるにはですね、結構手間がかかるんですよ、時間がかかるんですよ。で、昔みたいにですね、武力革命をやるわけでも何でもありませんからね、民主的な手続きによって行っていくわけですから。で、やっぱりこの未来のヒントは足元にあるといつも思うんですけども、この平成の市町村合併でね、前も言ったように市町村合併で、役場がなくなっちゃったところがですね、なんか新しい政治が始まったと、あんな感じなんで、なんかこう見ててですね、なんかうだうだしてる間にですね、金と権力が止まってくると、そこがやっぱり入り口なんじゃないのかな。で、みんな大変だ大変だって言うんだけど、いや大変だからこそ自前でも何でもしようっていう本当の実力者が出てくるわけね、いたたまれなくなって。まあ、今回もですね、いたたまれなくなって、特に原発の問題とかいろんな人が出てきてますよね。選挙を見てると分かりますでしょ。いたたまれなくなって出てくるって、これ大きな力なんですよ。人が入れ替わるんだな。やっぱりそこをですね、やっていく必要があると思うんですね。まあ今本当にですね、政治は本当なんか独立王国をなんか作ってるような感じになっていまして、まあ政治屋さんたちの独立王国やってて、この権益守ろうとみんな必死に選挙やるんですね。でもまあしかし、それはもうそろそろ崩さないとダメですね。これはやはりちゃんと崩し方のルールが法律で決まっていて、選挙という手続きあるわけですから、やはりまず皆さんしっかり投票所に行っていただくことが大事だと思います。それからやはりあの組織選挙っていうのは少しもう皆さんね、反省していただきたいと思いますね。なんかその金の利益のためにね、投票するなんて情けない話ですよ。選挙の時だけ利用してですね、ね、あの安保と憲法の問題がですね、ずれてるからってね、ボーンとね、そんなもん売っちゃっちゃえなんていうね、まあ、そういう政党もね、いるような感じもしますしですね、まあ、本当になんかそんなの見てるとですね、まあ、よくまあね、人をバカにしたもんだと、金と権力でここまで国民を愚弄するのはですね、もう十分だろうというようなところありますから、やはりですね、組織選挙でですよ、言われたままに投票用紙書くということを恥ずかしいと思っていただけませんとね、日本はそんなことじゃまだ回りませんので、それ恥ずかしいことですから、やはり自分でよく考えてね、未来を作ってほしいと思うんです。とにかく政治というのはですね、今我々がよく見る政治ではないんです。あれはすごく狭い世界で、政治家の金と権力の分配の世界なんです。本物の政治というのは宇宙、地球一体感の中で全部を祭り合わせるってことなんです。ものすごく大きなことなんです。だからものすごく大きな部分を見るのが本当の政治なんです。あまりにも違うでしょ。だから私はまず一回終わりにしないと、これは次は見えないなと常々申し上げているところなんです。で、今回はとにかくですね、小選挙区制度の矛盾によってね、非常に低い投票率でも、非常に低い支持率でもたくさんの議席を得てしまうという、まさに本来あってはならない、ことが起きうる選挙なんですね。ですからやはり本来の、人々の民意を正確にやっぱり政治にも反映させることが国民の務めだと思うんです。ですからぜひ皆さんね、投票所に行って、とにかく一旦、ね、ダメなもん終わりにしましょう。で、おそらく来年です。来年は参議院選挙もあるし、で今回の選挙だってですね、これあの後で最高裁が何言うか分かんないでしょ。これ違憲だとかですね、言う可能性もありますもんね。ですから、まあ、とにかく来年いずれにしろ総選挙もう一回あるんじゃないかという予感がするんですね。 まあ、ですからちょっと長くかかりますけども、この緊張感の中から出てくるわけです。で、今年はやっぱり中小零細企業の中に景気のいいところありますよ。大企業は大変なところ結構多いんですが、中小零細企業で今年業績いいところありますね。やっぱりね、育ってきてるんですよ。だから景気悪いもですね、実はここまで何をしてきたかっていうところで ずいぶん違いますから、そんな症状を悪化させるようなね、景気対策だとか、あるいはその日銀を引っ張るだとかね、こんなことやっててはですね、全部おかしくなるばっかりですから、もっとね、経済人はですね、自分の問題だと考えてね、対処していただいて、ビジネスマンも自分の問題だと思って対処していただく、ここをまずね、きっちりとやることがね、これからの重要な課題だと思うんです。まあ、とにかくですね、来年に向けましてね、ここまでの落ちぶれた政治も我々日本人の力で立て直さなければなりません。もう今やですね、外国は何もしてくれません。外国からやってくるのはブローカーばっかです。ブローカー配転してもね、始まりませんからね。まあ、ですから一旦、まあ、そこで幕を引いた後の再生ということになりますが、ちょっと時間かかりますけども、まあ、皆さんで共にね、これは前に進んでまいりましょう。明日は総選挙でございますが、どうぞ皆さん、投票所に行っていただきましてですね、清き一票を投票していただきたいということであります。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー特別編、日本政治の立て直しということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。